招きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください、賛美歌の164番を持って褒めたたえましょう。お願いします。それでは、心合わせ共に使徒信条を告白しましょう。この信条は私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心合わせ一人一人自分自身の信仰の告白としてこれを告白したく思います。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌531番、心のもとにです。 ぞおかけください。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は第51編から抜き出してあります。詩法をお持ちの方は詩法の裏面にありますし、リモートで礼拝参加していらっしゃる方はスクリーンに講読文を送りますので、全部で3ページあります。スクリーンの方は3ページあります。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにしましょう。それでは朗読いたします。旧約聖書詩編第51編より、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、
あなたを豊かな憐れみにして、私の罪を許してください。
どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。
ここに私の自分の罪を、
私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、あなたは心の内の真実を喜ばれます。
それゆえ私の心の奥に知恵を知る。
ヒソップを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。
私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも
私に楽しみと喜びを聞かせてください。
そうすれば、あなたは暗闇になった喜ぶことです
。御顔を私の罪から隠し、
私の言葉をほどほどに無理させてください。
神よ、私に清い心を作り、私をあなたの御前から投げ捨てず、
あなたの命令を私から取り去らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
喜んで使える霊が私を支えますよ。
私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。
そうすれば自分とはあなたのことに光りましょう。
神への生贄は砕かれた魂、ご一緒に、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。それでは、短く祈りのひとときを持ちたく思います。はじめに、司会者が祈ります。それに続いておのおの黙祷のうちに、神様をあがめ、罪を告白して許しを受け、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を私たちは心いっぱい歌いました。私たちの賛美をあなたはお受けになりました。コロナウイルスのことがありますので思いっきり声を出せません。しかしこの心はあなたへの賛美の心で満ちております。 私たちの心いっぱいの賛美をあなたはお受けくださいました。ありがとうございます。今週もあなたの前に礼拝を持って一週間を始められることを感謝いたします。あなたは私たちに命を与え、人生を備え、そしてその人生にご計画と目的とをあなたがお与えくださいました。私たちはそれを知りませんでした。今はあなたに聞いております。あなたが私たちの人生をその御心に従って導いてくださること、あなたの御業が私たちの人生の中に現れること、一人一人持っている賜物も置かれている状況も違いますが、等しくあなたの愛の御目が注がれており、あなたの眼差しの中で私たちがイエス・キリストと共に歩むとき、聖霊が私たちのうちにあって励ましてくださるとき、私たちは心の中に平和を持ちながら、あなたの与えてくださる喜びと愛を持って生きていくことができる、そのことを本当に感謝いたします。どうぞこの1週間、私たちに歩むべき道を示し、折にかなう助けを今受けるために、はばからずにあなたの恵みの溝に近づくことができますように。あなたと共に過ごし、あなたの臨在の中で私たちが本当に息吹き返し、あなたの命をもう一遍しっかりとこの心の深い深いところに受け取って、あなたのあふれ出る命の泉をうちに持って、そしてどうぞあなたと共に歩むことができますように助けてください。世間のコロナウイルスの憂いがあります。そしてこの暑い暑い夏がありますが、どうぞあなたが一人一人を支えてくださいますように。今日事情があって礼拝に集えない兄弟姉妹もありますが、願わくは病んでいるところを癒し、弱ったところを強くして、あなたの愛された子供らしく、どこにあっても主よ、あなたと共に平和な心で歩んでいくことができますように、どうぞ助けて差し上げてください。今あなたは私たちに親しく望んでくださいます。あなたの恵みは私たちに満ちています。どうぞ私たちの目がそれを見出すことができるように、私たちのうちに与えられたあなたの愛と、あなたの喜びと、あなたの平和と、あなたの力と、私たちが改めて見出す朝と してくださいますようにお願いします。一人一人この地上では負っている課題が違いますし、委ねられているタラントも違いますが、どうぞそれらを賢く収めて、忠実な管理者としてあなたの前にこの預けられた人生を生きていくことができますように、どうぞ助けてください。この礼拝の時にもあなたの恵みがあふれ、病が癒され、弱ったところが強くされ、迷える者にあなたの道が示され、あなたの福音の喜びが私たちのものとなりますように。続く お一人お一人の祈りに心を乗せます。はじめに感謝を持ってイエス・キリスト、その尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。では各々祈りましょう。短い時間ですが、心を注ぎ出して神様の前にはばかることなく出て、自分自身の重荷を下ろし、神様に委ねてまいりましょう。 い天の父なる神様、あなたが我らの祈りを聞いてくださっていること、またそれをしっかりと受け止めてその祈りに応えてくださる主であることを感謝いたします。罪を告白した一人一人にあなたのはっきりとした許しの確信が与えられますように、共に委ねた方にあなたから地上のすべてのものを超えて働く神の平安が届きますように、そしてどうぞあなたの光が私たちの内を照らし、私たちに歩むべき道をお示しくださいますようにお願いいたします。感謝を持って御手にお委ねします。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日の聖書箇所は、いよいよクライマックスとも言っていいところですが、マタイの福音書の27章45節から54節、まさに十字架が、完成する十字架のシーンですね。そこの部分を今日はお読みします。それではお読みしましょう。新約聖書マタイの福音書27章、新改訳聖書第3版でお読みしますので、その版の聖書をお持ちの方は新約聖書の61ページをお開きください。その他の翻訳の聖書をお持ちの方は、まあそのあたりです、新約聖書の最初のマタイの福音書27章の45節から54節までお読みします。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエーリーエーリーレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。ここまでです今日はこの箇所から死をまとう神のこと題してメッセージを取り継がせていただきます。日本にはお盆という、習慣があって、今、例年だったらね、日本中が大移動、民族大移動して、やっぱり死んだ人のことをこう記念する季節シーズンを今迎えているわけです。ところが今は死んだ人じゃなくて今生きている人たちが死にそうだということで、みんなその中で動けなくなっている。そんな季節が、日本のお盆ということになってて、今年はだからお盆がないような感じなんですが、でも人がどっかで、死ということについて真剣に考えるとか、どうなんだろうと思いを馳せるっていうのは決して悪いことではないと思うんですね。今お読みしている聖書の箇所でまさにイエス様は 死というものをその身にまとって、まあ、まさに、まあ、はっきり端的に言っちゃえば死んじゃったわけですよ。命を、捨てたわけですね。でそのことが、心の今日お読みしたところには、明確に書かれております。ただその死の意味がですね、我々が考えている死というものとこう若干こうずれているかなと思います。もちろんイエス様がおっしゃっている方が本当なんですが、私たちの側は死というものを普通このようには考えていないことが多いのではないかと思います。今日は3つのポイントでお話ししますが、1つ目はまずこの主イエス・キリストが罪と死をまとわれて死なれたということですね。まだイエス様という方は死なない方なんです。永遠に生きておられて、そして人としてこの世にありましたが死ぬ必要のない方なんですよ。だから十字架にかかられなかったら多分ずっと生きてたでしょう、ね、イエス様が十字架にかかれたのは30歳ぐらいの時ですが、でもこの後十字架通過しなかったらそのままずっと多分永遠に生きてらっしゃったかなって、老化はしなかったんじゃないかなっていう気がするんですね。アンチエイジング、別にコエンザイムとかいろいろなんか塗ったり しなくても、イエス様はそもそも命の君だから、だから死を味わわないはずの方なんですよね。まあだからあくまで仮定の話ですが、十字架なかったら多分ずっと今もいらっしゃるんだと思います。今もいらっしゃるけど目に見えませんが、今はね。でもこの十字架の上でイエス様は罪と死をその身に負って、それをご自分のものとしてしっかりとして、そして死なれたということですね。それが一つ目の、今日のポイントです。で二番目に、このイエス様が死なれたということによって、ここには完成したものが象徴的に描かれております。その3つの印が3番目のポイントですね。イエス様は一番最後、完了したと叫ばれて、十字架の上で命を捨てました。そしては父を我が霊を御手に委ねます。マタイの福音書は書いてないんですが、もう一度大きな声で叫ばれてから息を引き取られたとか言って、他の福音書を見ると、その大きな声で叫ばれた言葉が書いてある。イエス様は最後は、完了したと叫んだ。で、昔文語の聖書だと、こと終われりって書いてある。こと終われり。かっこいい。だけど、文語よくわかんない人がいて、それ読んで、こと終われりって最後に言って死んだんだっていうふうに、そこだけ聞いた人がいて、で、ある時教会に物乞いにいらっしゃった。で、もうその方ね、教会専門に回ってるお金色さんだったみたいで、そういう方あるんですね。割と教会は愛と憐れみを説きますから、教会行ったらなんか恵んでもらえるんだろう、まあ、実際そういうことがあって教会巡りしている専門のお金色さんっていらっしゃったんですよ。で、その方がたまたまある教会に行って、そして先生と話して、ところがその教会の先生は伝統熱心な先生でね、ああ、求道者が来たって。彼が欲しいのは お金なんだ。だけど、その先生は、そのお金色さん捕まえて、3時間、伝道説教した。で、後であだ名がついたね。物乞いにも3時間って、ね、そういうあだ名がついた先生がいた。でもその先生が熱心に2時間3時間話をしてる、ちょっと金色さんの方が音を上げちゃってさ、そして先生もういいよって、十字架でしょ、復活でしょって分かってます。でもなんかもうおしめいだっつって死んだんでしょっつって。だからなんか言葉レディとか言って死んだんだっつって。そしたら、それはそういう意味ではありませんって。これはイエス様が全ての救いの技を完成した、そのことを宣言されて行かれたのですって、また説教が始まっちゃった、ね、それでも大根に来た音を上げたっていう話なんです。でもイエス様は最後に完了したって叫ばれたんです。そして完了を宣言した後で、父よ我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取られた。 だよくイエス様は十字架で殺されたっていう人いるけど、殺されてませんよ。イエス様はご自分で命を捨てた。そしてその一番最後も、救いを成し遂げて我が霊を御手に委ねますと言って死なれたんですね。イエス様は罪と死をまとわれて死なれました。でそこに今日お読みしたところの45節からのところにこうその状況が書かれています。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。こういうことがとりあえず3時間にかけて起こったんだよね。3時間全地が暗くなった。でこの出来事は旧約聖書に予言されています。アモス書。私たちなんでこれ暗くなったのかなって、まあ、ついこの間中国暗くなったよね。なんかすごいなんか闇夜のように昼間なのになったっていうんで、あんな感じだったのかなってふっと思いましたけど、でもこの時の暗闇っていうのは本当に不思議不思議の暗闇。神様時々聖書の中でそういうことなさる、ね、出エジプトの時に10の災いの中に闇が来たっていうのがあったんです。エジプト全土が真っ暗闇になった昼間なのに。そしてゴシェンの地、ヘブライ人がいた、ユダヤ人のいたゴシェンの地だけは光があったと、そういう不思議な出来。神様は作り主だから光もコントロールできるんですよ。ねえ、すごいなって思いません？うち のワンコとかね、鳥とかね、私のこと多分、ね、尊敬してるのは私が光をコントロール。カーテンして日が沈んでね、薄暗くなっていても私が帰ってくる光が出る、スイッチに入れるとパッと明るくなるでしょう、うちの中。そうするとおおってすごい尊敬の眼差しを。それはどうでもいいけど、神様は光をコントロールすることのお出来だ。この電気のスイッチじゃなくて光そのものの性質を変えることで、物理法則を変えることで光をコントロールすることがお出来なんですよ。そこまでいっちゃうと、ああすごいなって思う。アモス書の8章です。その日に、イエス様のこの十字架の時に起こったことが予言されています。アモス8の9、10。この暗闇の意味がここに描かれています。アモス書8の9、10。旧約聖書の1509ページ、読みます。その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、膝狩りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を育せ、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする、まあ、これは象徴的な予言ですけれども、でもまさにそこに描かれている通りのことが起きました。正午の12時から世界は闇に包まれました。暗闇がイエス・キリストの最後息を引き取られる午後3時まで続いたわけです。そこで何が起こったか、実説にその日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにするとか。つまりここで起こった暗闇は全世界が喪に服したんだと言われているんですね。ただ単に暗くなったわけではありません。これは自然現象ではありません。イエス様が死なれる、そしてその死の前にエリエリレマサバクタニとイエス様は叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという意味である。イエス様が父なる神様から見捨てられるという 出来事、これこそが死です。人間的な肉体の命が失われるということはその結果に過ぎません。ここでイエス様の上に全世界の人々の罪が乗るわけです。そしてその罪が、イエス様は罪そのものとなられたがゆえに父なる神との関係が遮断されるわけですね。いきなりパソコンの電源引っこ抜くようなもんです。落ちます。この状態が死です。それは人の、そしてこの世界の霊的な命そのものが失われるということであり、そしてイエス様はまさにその父なる神と一つにつながっていた方なのに、その方が父との関係を完全に断ち切られるということが起こった。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。こんな言葉はイエス様の口から出たことがない。イエス様はかつてこうおっしゃってました。私と父は一つです。私は父の御心を行うのが私の食物です。父の御心を離れて私は何一つ行うことはないとおっしゃいました。今でもこの時イエス様は完全に父なる神と切り離されました。どれほどの苦痛、どれほどの痛み、どれほどの虚無感、どれほどの無力感だったのか想像できません。私たち人間が力を失う、元気をなくす、夏バテしても動けませんって なるのはわかる。でもイエス様は神様そのものでしょ。父なる神様と全く一つの方がその父なる神様から遮断されるという体験がどれほどのものか、私たちは多分誰も伺う知ることはできないと思います。でもまさに罪をイエス様がまとわれた時、イエス様は罪そのものとなって父なる神と完全に切れてしまいました。これが死です。私たちはどっかで人間が肉体的に死ぬことだけを死だと考えています。でも実は死というものは誠の神様と切れていることなんです。だからまあ昔流行った言葉で言えば、お前はすでに死んでいるんです。別に飛行つかなくてもね、爆発しなくてもね、お前はすでに死んでいるんです。人は皆死んでいるものなんです。だってどんなに健やかに生まれた赤ちゃんでも死はもうその子の中に入ってるんです。細胞の寿命、肉体の寿命、そして老い、病、生きることも老いることも、そして病気になることも、そして実際に死を迎えることも、全てが苦しみの世界だって仏教では言ってるじゃないですか。生老病死、みんな苦しみだ、死苦、ね、それに何とかくなっていうのは、まあ、ちょっと長くなるから言わないけどそういうのを言って、生きること自体が苦だって言ってるじゃないですか。でもその苦しみの世界に自分たちが置かれているっていうことは死なのですよ。まことの命の君である神である、神から私たちが離れているゆえに私たちは死んでいる。罪と死の中でその流れに逆らうことのできず死んでいた。それが私たちのありよう。それがこの時私たちから抜かれます。私たちから取り除けられます。そしてまとめてイエス様の上にドンと乗ったんです。わかりますか。あなたの生きる苦しみ、生まれてきた苦しみ、年を取っていく悲しみ、そして病気で悩む悩み、そして実際に肉体の死を迎えるその理不尽さ、それら一人でもとても追い切れないその苦しみが、何億年じゃか知らないけれども全人類分まとめてイエス様の上にドンと乗ったの。それがここで起こったことです。その悩みを全てイエス様は十字架の上で引き受けました。黙って。そしてその出来事が起こったことを言い表されました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。私は今あなたと切り離されました。十字架の上で宣言されたのは、 イエス様が世界中のすべての人の罪をその身に負われたことの証です。逆に言えば、私たちは今その罪のそして死の重荷を負う必要がない、なくなったという喜びの知らせです。どうしてと問うなら、それを答えるのは私たちです。私たちが主よ、それは私の罪の身代わりとなってあなたは父に捨てられたのですと答えるのは私たちの役割です。どうしてあなたは見捨てられたのか、なぜあなたは父なる神から切り離されたのか、それは私の罪があなたのものとなったから、だからあなたは切り離され見捨てられたのですね。それが私たちの答えるべき答えです。こうしてイエス様は罪と死をまとわれて十字架の上で死なれます。そしてその死によって、完成したことがあります。イエス様は十字架の上で、その後大きな声でもう一度叫ばれた、それは完了したということです。おしめだじゃなくて完了したと叫ばれた。イエス様の死によってコンプリートした出来事があります。それは何でしょうか。それは私たちの救いの御業が完成したということです。さっきね、賛美歌で父より賜る、ね、天の平和の歌を歌いましたよね。平和よっつってね、世の中戦争があり病気があり平和でもねえんだがな、なんで平和かなと思いながら歌を歌ってた方も多いかもしれません。でも私たちがまず持っているのは神との平和を、私たちはこの時イエス様が完成されたということです。イエス様が私たちの罪と死を代わりに背負って十字架の上で死なれたので、私たちはもうそれに苦しみ悩む必要がなくなったということです。修行いりません。滝に打たれる必要はありません。涼しいからやってみたいけど、でも山を走り回って苦行する必要もないんです。座禅組まなくてもいいです。あなたはその罪がイエス・キリストの上に代わりに乗せられて、すでに十字架の上でそれが処理されたことを信じ受け取れば、あなたは救われる。だからキリスト教会言うじゃない、信ずる者は救われる。本当なんです。信ずるっていうのは、一杯の水をここでお飲みくださいと差し出されたら、ありがとうございますと言って受け取るようなものです。単純なことです。あ、そうなんですね、飲んでいいんですね、ありがとうございます。そして飲んだ人は渇きが癒えるじゃないですか。それと同じように、イエス・キリストの福音は信じて受け取る人は命を持つことになってます。信じて受け取る人は熱中症にならない水と同じように、私たちはイエス・キリストを飲むのですよ。キリストをごくごくごくと飲み続けるならば、私たちは生きるのです。日々皆さん、寝苦しい夜、自分の罪の重荷、良心の呵責、過去の失敗、そういうもので眠れない夜なんていうのを持っていらっしゃらないでしょうか。ちゃんと祈った方がいいよクリスチャンになってもいつまでもそういう過去を抱え持って自分を責め続けている、ちょっと自虐癖から抜けられない人って時々いるけど、でもとっとと捨てちゃった方がいいです。無駄だからあなたが悩んだからって健康に悪いだけですあなたが苦しんだって、そのことによって誰も救われません。自分のことが、そしてその自分の罪が本当に悪いって分かったら、神様の前にしっかりとそれを認めて悔い改めることです。それを神様に委ねて、キリストに委ねて、そこから抜け出すことです。人生を自分のために生きるのではなく、神様のために生きるものに変わることです。そうするならば私たちは救われます。単純なことです。イエス様は十字架の死によって、その救いを完成されました。 あの周りでバタバタ走り回ってる人のこと気にしないでくださいね。この人たち全然分かってませんからあのイエス様がエーリーエーリーレーマソバクタニって言ってね、あのそれを聞いてあのよくあの分かんなかった人たちがエーリーエーリーって言ってたから、あれやエリアを呼んでるんだなんつってね、周りでバタバタやってますけど、エリア来るか見てようかなんてね、あの言ってる人たちもいますけど、この人たち勘違いしてるだけですからあの気にしないでくださいね。それから48節で、彼らの一人がすぐ走ってって、海面を取り、それ海面って分かる、スポンジのことよ、天然の、あのもともと海面という生き物がいるんです。でそれをあの死んだ後あの乾燥させてね、あの昔はスポンジ、それが本当のスポンジだったんです。でその海面を取って、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけてイエスに飲ませようとした。イエス様これは飲みました。前にあの苦味を混ぜたぶどう酒は拒否された、舐めただけでいらないつされたっていうのは読んだじゃない。でもこの時水ぶどう酒は飲まれました。でこの水ぶどう酒を飲むっていうのも旧約聖書に予言されてます。あの開けなくていいですけど、あの新改訳の方は下に印象中ついてますから、水ぶどう酒っていうのがどこに予言されてるかっていうのは下見れば分かるからね。でどうぞご覧ください。水ぶどう酒っていうのは要するにワインビネガーです。あの長くワインほっとくとあの酸化してお酢になっちゃうんですよ。でそのワインビネガー飲ませたと。そしたらイエス様がそのお酢を飲んだっていうんです。どうなるか、渇きが増します。イエス様は私は渇くと言われたって他の福音書には書いてあります。で私は渇くって言ったもんだから、あの水ぶどう酒を飲ませようとしたやつがいて、でそれは意地悪で飲ませようとした。だから飲めば余計喉が渇くから。ところがイエス様は予言が成就するためにわざとこのワインビネガーだけは飲まれました。ごくごくごくと。結果喉の渇きが増しました。そしてそのイエス様は十字架の上で私たちの霊的な渇きをその身に表現されました。私たちは人生で渇くことがある。でも夏のこの暑さの日照りの中でも渇きますけれども、でも人生の渇きを感じられる方がある。でもイエス様は私たちの深い深い渇きをその身にこのように父なる神から切り離される人生の渇きを体験していることをそのように表現されました。ところが周りの人たちはあのそのことを理解していませんが、そんなことがありました。さあ、完成したことの3つの印を見ます。3番目50節ですね。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。父よ我が霊を御手に委ねます。すると見よ、3つのことが起きますよ。1、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そしてとか言います。最初に起こったことはエルサレム神殿の至聖所と聖所を隔てる鈍調のような厚い厚い幕が真っ二つに裂けた。しかも下から裂けたんじゃなくて、人間が裂けば下から裂けますね、ブイーっとね。だけど上から裂けたんです。あのどんちょってわかる？あの芝居小屋とか小屋だと劇場なんかでかかってるあのカーテンですね。非常に分厚いものです。あの神殿の垂れ幕も同じぐらい分厚いものです。あやおじのでケルビンがこう模様になって浮き出ているね。その神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けました。神殿の垂れ幕は神の箱が安置してある至聖所と呼ばれる、まあそういう内陣と、それから祭司たちがあの奉仕をする聖所、まあその部屋と分けるものです。だから、まあ、このスクリーンだとするとこっちが至聖所、ね、でこっちが聖所、ね、でこの幕が上からバーッと二つに割れた。でこの垂れ幕は そんな風に下開いてなくて下まで全部閉じています。で大祭司だけが年に一度子羊の血を持ってその中に生贄の血を持って中に入ってで神の箱の、蓋、ケルビムという天使が2人こう翼を広げているその、神の箱の上にそれあの食材貝とか贖いの蓋っていうんですけどね、金色に輝く黄金に輝くその蓋の上にその生贄の血をザーッと注ぎかけるっていうのをやってイスラエル民族の罪を贖うという、ね、まあ、そういうのを年に1回やるあのヨムキプール大食材日っていうあの日があるんですが、でその日にだけ大祭司は中に入るんですよ。それ以外は入りません。だから特別な垂れ幕なんですよ。その内側にはいつもシェキナーと呼ばれる神の臨在の輝きがあったということです。その贖いの箱のケルビムの翼の真ん中に神の栄光が現れて不思議な神の臨在の輝きがそこにあったと言われます。そこに年に一度だけ大祭司が血を携えて入ってくるんです。そして民の罪のためにそこで贖いをする。このほふられた子羊の動物の血によって一年分の民族の罪を贖うということをやるんですね。これは型です。これは型でした。それは旧約聖書に連綿と受け継がれたイスラエルの民の罪の贖いシステムでした。ところがここでその垂れ幕が上から下に真っ二つに下げて、ここに今成し遂げられた完成の一つの印があります。イエス・キリストの十字架の上の死はこの贖いのシステムを完全に成し遂げた、完成したということです。あの旧約聖書の食材のシステム、贖いのシステムというのはあの不完全なものだったんです。完全なものだったら一回生贄捧げりゃそれでいいでしょ。じゃああともうずっとイスラエル民族全員分よろしくっていう一回やりゃいい。ところが毎年毎年血を持って大祭司は入らなくちゃいけなかった。だから不完全だったとヘブル人への手紙にそう書いてある。けれどもここで聖なる神の子羊であるイエス様がご自分の身体を裂いて、そして血を流されてその贖いを完成した。だからもう垂れ幕は不要である。そして神様がそれを成し遂げてくださったことを表すために上から下に下げたの。ズバーン、すごかったでしょうね。大きな音がして、そして神殿は揺れ動いたの。2番目に成し遂げられたことはこの全世界の救いです。先ほどイエス様が神様、父なる神に捨てられたときに全地が暗くなったという話をしました。でもイエス様が息を引き延ばしたその瞬間に51節を見ると地が揺れ動き岩が裂けたと書かれています。まさに天変地異ですよね。大地震があったというの、大地震があって岩が裂けるような、そして神殿が崩れるような、崩れかかるような、そのような激しい出来事が起こった。これはこの世界がその完成を表現したということですね。あの自然現象っていうのはある意味この霊的な現象の表現であることが多いです。だから大体人間の心がすさんでいくと天変地異が多く起きます。そして人の罪が増し加わっていくと、あの自然災害がひどくなります。今ひどいね、これね。40度ですよ、皆さん。40度の気温になることなんて、もうついぞ聞いたことがないです。これまた熱中症注意。ピンポンパンポンって言ってる。このようなことが起きるっていうのは、どこかでその背後で起こっている霊的な出来事の反映だと考えるべきです。人のうちの罪、それが悪が増大して、そしてこの世界が自然界でさえもその影響を その表現をするほどに今世界は問題が山積しているんだと思います。そしてこのイエス様の息を引き取られた時、地が揺れ動き岩が裂けた。これはイエス様の十字架によって本当に世界がひっくり返ることの出来事がここで起こったということを表しています。まさに世界はひっくり返ったんです。このことによって自然界は震えたんです。やったこれは素晴らしいことだったんですよ。だってローマ人への手紙の8章に、この世界、被造物世界は神の子の現れを待ち望んでいるって書いてあるじゃないですか。だから皆さん、この自然界全体も私たちがこのイエス・キリストを信ずることによって神の子供たちがたくさん生まれてくることを待ち望んでいる。そしてやがてこの天と地が作り変えられて、新しい世界で神の子が明らかにされること、そして神の子たちが本当に増し加わることを、この自然界全体が、自然界って嫌な言葉だね、自然ってなんかそのまんまありのまま最初からそうなっていたって、そうじゃないです。被造物世界、神様によって作られた世界だから、この世界、被造物世界全体が神のこの現れを待ち望んでいる。イエス様の十字架が完成したことによって、ここから今度はクリスチャンが生まれてくるってことです。だから世界が震えたんです。喜びで震えたんですよ。成し遂げられた救いの大きさに地は震えたんです。だから今クリスチャンが世界人口の3分の1まで増えてるわけです。天は喜び、地は小躍りしていることでしょう。私たちがまだイエス様のことを知らない人たちを一人イエス様のもとに連れてくることができれば、そうすれば天では大きな喜びの叫びが上がると聖書に書いてあります。最近聞いた？天国でうわーって歓声が上がってるの。あなたを通して誰かがイエス様のことを聞いて福音を信じた、やったーってね、天国で天使たち大喜びしてる。最近ちょっと聞いてないねって。沈めたいね、水にはいうちのバプテスマスをここにあるんですが、最近見てないんですよ。コロナあるけど、でも沈めたいですね。まあ、別に上からかけるんでもいいですけど、でも神の子の現れを世界を待ってる。だからこそキリストの十字架の完成によって世界は震えたんだ。これが2つ目ね。そして3つ目は生徒が復活したと。面白いね。52節、また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒エルサレムに入って多くの人に現れたって言うんですよ。すごいね、なんかね、ゾンビじゃないよお墓からこうやって出てこないよちゃんと生き返って出てきたって。で、あなた昔ね、神様、ね、熱心で生きてたヤコブさんだよなとかね、シモンさんだよなって、そういう人たちが続々と復活後出てきたって言うんです。今はその方々も多分もう亡くなっていると思いますが、イエス様の復活後にはそういう人たちも多くの人に現れた、まあ、その後どこへ消えちゃったか知らないんですけどもでも復活後そういう人たちも出てきたっていうことを私たちはどっかで忘れてるよね。あ、そんなことあったっけ。イエス様は一人墓を破って復活されたんじゃないんですね。イエス様の復活とともに昔の生徒さんたちが、何人か出てきた。だから ラザロの復活一人だけじゃないんです。墓から出てきた人たちが他にもいたということです。まあ、そんなことがあります。そしてこの3つ目の印はこれはイエス様の十字架が死に対する勝利だったということの表現です。イエス様は死に対する勝利を完成されました。もはや死は信じる者に何の力も持っていないということを表現するために、こういうスペシャルイベントがあったということです。これスペシャルイベントです。 ね、あの 教会のお墓からやたらニョキニョキニョキニョキ出てきたらちょっと怖いけどね。これはスペシャルなイベントです。イエス様の十字架の復活に伴って昔死んだあの信仰熱心な方がよみがえってお墓から出てきちゃったということが、起きたということです。これはあくまで印です。ある目に見えないことを目に見える形で表現した印です。それが3つ目のことです。イエス様は死を打ち破って復活されます。そしてそれはイエス様はただ一人のことではなくて、それは多くのイエス・キリストを信ずる仲間たちの死も同じことになるということです。だからあのクリスチャンの兄弟姉妹、あの衛生的なことは考えますが、あのむやみに死を恐れる必要はありません。死は通過点です。銀色の帳を抜けてね、あちら側にスッと入っていくだけの話です。美しい世界が待っているでしょう。そしてやがて我々はイエス様と一緒にこっちへ戻ってきます。我々がまだこっちにいる間にイエス様が来るかもしれません。私たちはいずれにしろ死を恐れる必要がなくなったということも、その印としてこの3つ目の印が起こりました。眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエス様の復活後に墓から出てきて聖都エルサレムで多くの人に現れたと書いてある。起こったあらゆることを見て百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々、ローマ兵たちですよね、それがこの出来事を見てこのように言います。この方は誠に神の子であったと言った。ユダヤ人ではありません。異邦人が、ローマ人がこの起こった全てのことを見つめながら、この方は確かに神の子であったと言ったんです。これは十字架の全てのことです。イエス様が十字架につけられるとき、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているか自分でわからないのですと祈られたこと、十字架の上で苦しみの中で右と左にかけられた強盗のために、片っぽの人のために取りなしを祈ったこと、そして彼がその苦しみを味わうために苦味のブドウ酒を拒否し、かえって苦しみを増す酸いブドウ酒を受け取られたこと、そして自分の残された母と弟子のために後のことを任せたこと、十字架の苦しみの真ん中でやってるんですよ。そして十字架の上で完了を叫ばれ、安らかに自分の霊を父なる神に委ねたこと、そして起こったこれらの出来事、すべてがこのイエス・キリストこそが神の子であるということを証ししている。異邦人も認めざるを得なかった。そういうことが確かに起こったんだということです。今私たちはその方を、その事実を、そしてその出来事を信じて、信仰というとなんか訳の分かんないことを頭、あのそうなんだって勝手に思い込むことだと思ってる日本人のなんと多いことか。でもそうじゃないんです。キリスト教信仰というのは事実を事実として確認していくことです。昔ね、ルー・オーレスというキリスト教撲滅論という本を書こうとした一人の若者がいました。そして彼はその証拠集めのために世界中を駆け巡りました。本を読み、証人に問い、そしてさまざまな遺跡研究者に当たりました。そして彼はその調査を進めている中でその本を執筆することを放棄しました。こんなものとても書けない。そしてキリスト教撲滅論を書くのをやめて一冊の本を書いた。その書いた本が一つの小説であって、タイトルがベンハー。ノル・ウォーレスの書いたベンハーが映画化されて、今世界中の人たちがそれを見ています。 でもそれは満ち溢れる圧倒的な史実と事実と証言の中で、私はキリスト教撲滅論を書くことができなくなったウォーレスのその人生の切り替えによって描かれた一つの物語です。キリスト教信仰というのは事実を認めること、起こった出来事を確信すること、そしてその起こったことを確認することを通してこれから起こるべきことをしっかりと確信することです。でも我々は罪人だから、なかなかそういうふうに生きにくいかもしれない。罪を罪と感じないほどの罪人はいないものです。私たちはこの世界に神がただ一度だけ成し遂げられたこの大きな救いの御業を私たちの人生を通して証しするものとなりたいと思います。はい、それでは祈りましょう。天の父よ、あなたはご自分の愛するかけがえのない一人子を、その藻に世界が服するほどの嘆きと悲しみの底であえてお見捨てになりました。これは彼が私たちの見捨てられる定めを代わりに背負って十字架の上で救いの御業を完成するためでした。どうしてあなたがお見捨てになったんですか、その問いかけに答えるのは私たちであります。私たちの罪のゆえにイエス様はあなたに捨てられました。そして死を通過されました。しかしそれはその御子を信じる全ての人たちが死から命に、罪から永遠の救いの喜びに生き返るためでありました。どうぞあなたの福音の喜びが私たちを満たし、そしてその救いの喜びが私たちから流れ、この世界を変えていきますように。そしてそのゆえに大きな喜びが天で日々刻々と湧き上がるような世界となりますようにお願いいたします。一人一人、あなたの恵みの中でここまで来ました。どうぞ、これからもあなたの救いを本当に喜びながら歩んでいくお互いにしてください。感謝して御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いますよ。賛美歌の262番を歌います。十字架の下の糸です。お立ちになれる方で結構です。しんどい方はね、座っててください。途中で座られても結構ですよ。 どうかください。はい、それでは続けて礼拝の献金をしましょう。献金は強制ありません。お互い神様に対する感謝や献身の思いを込めて、自由にお捧げいたしましょう。箱を持ってまいりますのでね、その中に入れてください。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。イエス様の十字架のお名前に感謝します。イエス様が行ってくれた救いの御業を喜んで受け取りたいと思います。先週1週間も神様が守ってくださってありがとうございました。今週の働きも神様が祝福してくださり、多くの恵みがありますように。礼拝に集えない兄弟姉妹が多くいますが、一人一人その場にあっても神様が望んでくださり、霊的に養われ神様と共に歩むことができるようにしてください。捧げた献金をあなたが喜んで受け取ってくださり、神様の御用のために用いてくださいますように、御手にお祈りし感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。イエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた祈りです。私たちも この祈りに心を合わせ、声を一つに共に祈りましょう。それではお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく断じのものなればなれ。アーメン。それではどうぞお立ちください。正へ祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祷いたします。仰ぎ乞いながらは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。ありがとうございます。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉や祈りに心を用いるひとときとなりますように。